今年もイースターの季節となりましたので、今週と来週はキリストの十字架と復活に着目します。今朝はマタイの福音書27章45節から51節までです。マタイの福音書27章45節。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いて言った。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海綿を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは、待て、エリアが救いに来るか見てみよう、と言った。しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。今から2000年前、救い主イエスが十字架につけられた時、ある不思議な出来事が起こります。パレスチナ一帯が闇に覆われたのです。45節にはこうあります。さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。なぜ闇が全地を覆ったのか。それはイエスが世の光であり、天地万物の作り主だからです。すべての作り主であり、また世の光でもある神の御子が今まさに死に渡されようとしている。太陽が光を失い、全地が闇に包まれたのもごく当然のことだったのです。しかしこの闇、単にイエスが作り主であることを示していただけではなく、このイエスこそは、人々を罪と死から解放する救い主であることも証明していたのです。その昔、イスラエルの民はエジプトの地で奴隷だった時期がありました。来る日も来る日もレンガを作り、町を作らされていたのです。そんな彼らを救い出すために、ある日神はモーセを遣わします。モーセはエジプトの王ファラオのところに行き、イスラエルの民を解放するように説得します。しかしファラオは耳を傾けませんでした。そこで神は様々な災いをエジプトにもたらします。ナイルの水が血に変わるという災いから始まり、全部で10個。神はエジプトに災いを下し、心を固くなにするファラオを裁き、イスラエルの民をエジプトから解放したのでした。ところで神が下した最後の災いは初子、つまり最初に生まれた子供が死ぬというものでした。家畜であろうと人間であろうと、エジプトの初子は神に打たれて皆その時死ぬのです。ではその一つ前、つまり九つ目の災いとは何だったでしょう。それはエジプトの全土が暗闇に覆われるというものでした。そんな出エジプトの出来事を思わせるような不思議が、イエスが十字架につけられた時に起こるのです。45節。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。太陽が光を失い、闇が全地を覆う。それは神の裁きの印でした。かつてのエジプトも、そして2000年前のパレスチナも、同じように闇に覆われるのです。しかし、この2つの出来事には、大きく違う点が1つありました。それは、その神の裁きの対象者です。出エジプトの際、 闇はエジプトの全土を覆い、その後エジプトの初子は家畜であろうと人間であろうとそのすべてが神に打たれ死んだのです。ところが2000年前は違いました。かつてのエジプトと同じように、その日パレスチナも深い闇に覆われるのです。まだ昼間だというのに、パレスチナの全土は暗闇に包まれたのです。そしてその後、確かに初子が打たれ、神の裁きが下りました。でもその時、パレスチナに住んでいた初子たちは実は死にませんでした。今から2000年前、その日神に裁かれて死んだのは、父なる神の初子、イエス・キリストただお一人だったのです。46節、3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。でもなぜそこに住むすべての初子ではなく、神の一人子であるイエスだけが裁きの対象となるのでしょう。それはイエスが私たちの罪のすべてを負い、十字架につけられていたからです。イエスは私たちの身代わりとして十字架につけられていたのです。だからこそ、父なる神はそこに住む初子たちにではなく、唯一の御子であるイエスを罰し、このイエスを死に渡したのです。私たちを見捨てないために、父なる神はご自身の御子、ご自身の初子をお捨てになったのです。46節、3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そんなイエスの十字架は、私たちと父なる神との関係にある変化をもたらします。イエスが十字架で死に渡されたとき、エルサレムにあった神殿の幕が裂けるのです。神殿の中央には聖所と呼ばれる部屋があり、その奥には神の契約の箱が安置されている至聖所と呼ばれる部屋がありました。そしてそれら二つの部屋は、厚さ10センチにも及ぶ厚い幕によって仕切りがなされており、民衆からは隔離されていたのです。そしてその幕には実は天使ケルビムが描かれていました。創世記の3章によれば、罪を犯したアダムをエデンの園から追放したとき、そのアダムが再び戻ってくることがないように、もしそのアダムが戻ってきたら、そのアダムを撃ち殺すために、神はエデンの園の入り口に炎の剣を手にしたケルビムを置いたとあります。その天使ケルビムの描かれた幕が、人が神に近づくことをずっと阻み続けてきたのです。ところがイエスが私たちの罪を負い、暗闇に包まれ裁きを受け、十字架で死に渡されたとき、それまで神と人とを隔てていた神殿の幕が真っ二つに裂けるのです。51節にはこうあります。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。幕は下から上にではなく、上から下へと裂けるのです。それは罪の許しと贖いの業が、人間の業ではなく神の業であることの証でした。それが神の業であったからこそ、神殿の幕は上から下へと裂けるのです。加えてその幕が真っ二つに裂けたということは、神と人を隔てるものがなくなったということを意味していました。もはや天使ケルビムは私たちを神から遠ざけはしないのです。幕は真っ二つに裂けるのです。もはや罪は私たちを神から引き離すことはできないのです。なぜなら、イエス・キリストが私たちの罪を負い、身代わりとして十字架にかかり、父なる神の裁きを受けてくださったからです。 そしてその十字架の上に、キリストを仰ぎ見る者たちは罪から解放され、神の子供とされ、すべての祝福に預かるものとされるのです。今私たちはいつでも神の恵みの座に近づくことができるのです。私たちはいつでも折にかなった助けと励ましを父なる神からいただくことができるのです。そしてそれこそがイエス・キリストの十字架の御業なのです。五十節。イエスは再び大声で叫び、霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。十字架の上に我は仰ぐ。我がため悩める神の御子を、胎にも尊き神の愛を、そこいも知られぬ人の罪を。262番をもって、救い主イエスの十字架を仰ぎ見ます。お祈りします。父なる神様、出エジプトの時と同じように、今から2000年前、再び闇が全土を覆いました。あなたの裁きが近づいていたからです。しかし2000年前の裁きは、人々の上には下ることなく、ただ一人、あなたの御子、イエス・キリストの上に注がれました。イエスが私たちの罪を負い、私たちの代わりに十字架につけられていたからです。その十字架は私たちに罪の許しをもたらし、あなたとの交わりを回復させました。それまで、私たちとあなたを隔てていた分厚いあの幕は、上から下へと真っ二つに裂けたのです。もう天使ケルビムは、神に近づこうとする私たちを拒むことはないのです。私たちとあなたとの交わりを阻む、その罪は、贖われたからです。そして今、あなたの十字架のその御業により、私たちは自由に、あなたの恵みの御座に近づき、折にかなった助けと励ましをいただくことができます。このイースターのひととき、あなたの御子、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見ます。平安と確信と、また喜びで、私たち一人一人の心とその歩みを満たしてくださいますように。唯一の救い主、イエス・キリストの名により、聖霊の取りなしを通し、父なる神に感謝して祈ります。アーメン。
アーメン。